私はその番組を見ていてですね、本当に人間的に素晴らしい人なんだなということにとても感動したのですが、その中の彼の言葉でとても印象的な言葉、急いでメモを取ったんですが、誤解を受けるには純粋と勇気がいるという、その前に彼は誤解をされるものでなければならないというふうに言ったんです。人々に褒め称えられている、あるいは自分もこれはいい作品だなんて思ったらそれは皆壊してしまうというぐらいに厳しさに徹した人ですね。私は特に最後の誤解を受けるには純粋と勇気がいるという言葉だけをメモったんです。その時に主キリストを思い起こしたからです。まさに誤解の中に生き続け、そして死を迎えられた方がイエス・キリストだ。今日の福音書には出てきていませんけれども、他の福音書では人々が、今日のルカによる福音書は人々がじゃなくて弟子たちがっていう表現になるんですね。人々がシュロの枝を持ってきて打ち振り、あるいはこのイエスが入ってこられる時にその道筋にシュロの枝を敷いたという、それでシュロの主日パンサンデーというふうに呼ぶんですね。これは勝利の凱旋してくる王を迎える時の儀式です。今日のところではルカによる福音書では弟子たちが上着を脱いでそこへ敷いた、これもいわゆる現代的に言うとカーペットを敷くっていうこと、偉い人が国賓なんかが飛行空港を降りてきたら赤い絨毯がーっと敷いてありますね。でその上をこう通っていくように、まあ当時はそういうふうに上着を敷く、あるいは城の枝を振ってっていう、そういう王として入場されたということ、特に、この今日のルカによる福音書はそのことをとても強調しているような気がいたします。ロバに乗ってという表現は、これは平和の主、平和の王ということを象徴しています。普通は王様はかっこいい白い馬にでもまたがってですね、で堂々とこう帰ってくるというのですが、ロバっていうのは見栄えしないですね。ドン・キホーテに象徴されている名となしの滑稽です。でもそのロバに乗って入場されるっていう、それは平和の王ということのシンボルでもあるわけなんですが、今日はルカによる福音書の19章の28節から48節のその中で、特に39節から44節を中心にして御言葉を聞きたいというふうに思います。というのはこの39節から44節というのはこのルカによる福音書だけに書かれているストーリーなんです。特殊伝承というふうに言います。自分の編集の意図に従ってある部分を強調する、それは少し表現を直すというふうなことがあり得るわけですね。で特にルカによる福音書の著者の、まあ、仮にルカといたしますが、このルカと呼ばれる人は39節から44節を加えた、他のところにはない。これはルカによる福音書全体がこのエルサレムへの道というふうなテーマで編集されている。つまりイエスはエルサレムか、そのエルサレムというのは神の救いの完成するところという意味を持っているようですね。このエルサレムというところ、これは別名シオンとも言いますね。それは神が救いを完成されるところ、そこにいよいよ イエスがおいでになって、そしてイエスがエルサレムで十字架につけられてよみがえられたっていうことにおいて神の救いが完成したのだということを言おうとするわけですね。そのエルサレムというのはそういう意味で神の救いの完成する場所であり、その神の救いを受け止めて世界に述べ伝えていくべき集団の根拠地だから、このエルサレムでまたペンテコステが起こる、つまり教会が生まれるようになるわけですね。そのエルサレムこそという、そういう考え方があるわけなんですが、しかしすでに旧約の民がやはりエルサレムこそ中心というふうに信じていたわけですね。そしてその当時のエルサレムを牛耳っていた人たちは当時のユダヤ教の指導者たち、軍事的政治的にはローマ軍が占領しているわけですけれども、自治が許されているから当時の立法学者、祭司、そういう人たちだったんですね。彼らが本当の意味で神の意思を表していない、もっと言えばその逆を言ってるっていうことをイエスが嘆いた。41節を見ると、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いてというふうに書いてます。エルサレムのために泣かれたイエス、ある意味でイエスはこのエルサレム、つまり他の福音書の箇所にもそういう話が出てるわけですが、神に召された民であるユダヤ人イスラエルをですね、イスラエルは本当にその神の召しの根源に戻って、そしてその使命を果たすように手を変え品を変え、まあ言ってみればいろいろ注意したりいろいろ表したんだけども、彼らは頑なになる一方で、そしてついにイエスに敵対してイエスを殺そうとするに至ったということです。イエス様は自分が殺されるということについて泣かれるというよりは、そこまでどうしてもわからないエルサレム、当時の宗教者たちについて嘆かれたというふうに受け取っていいと思うんですね。現代のエルサレムは何かといえば、私たちキリスト教会です。キリスト教会は新しいイスラエルというふうに言われる、新しい神の民です。つまり人種とか、あるいは掟とかに縛られないで、全世界の人々がキリストによって一つにされて、そして最初のイスラエルが召されたその目的、つまり全世界に祝福の源となる、実は祝福の源とか祝福のもといというのは意訳ですね。直訳的に言うと世界の祝福となりなさいっていうことです。私たちの存在が祝福になるよう、接する人々にとって祝福になるように神様が召された。それを古いイスラエル、神の民はいろいろ神との契約を守るということを条件にしたために制限を設けてしまいました。制限っていうのですか、規則をあまり、だから規則を守るっていうふうになると、そうじゃない人がせり出されるということになるわけですね。それで本来の使命を失ってしまっていることについてイエスが嘆かれたのですが、あの古いイスラエルが契約を守るということに夢中になったために、つまり目的と手段を混同したから大事な目的を失ってしまったのだというふうに言えるのですが、これをもっと現代的に当てはめると上昇志向の結果というふうに言っています。私たちは福音書を見るとですね、イエス様に敵対した人っていうのはあんなに正しい清らかなイエス様を殺そうなんて考える人っていうのはどんな悪人かっていうふうに考える。福音書を読むときに ても気をつけなきゃいけないのは、時代劇的にですね、善玉と悪玉に分けて読まないことです。もしも分けるんだったら、私たちが悪玉の方ではないかというふうに身を置いて読まなきゃいけない。この場合、実はイエスはエルサレムに入場された時、エルサレムについて涙を流され泣かれたというけれども、現代のエルサレム、イスラエルである私たちについてイエスは泣かれていないかということを顧みるというのが、私はとても現代的に聖書を読むということの上で大事なことじゃないか。当時の人々も古い映画に出てくるようです。見るからに悪役じゃないんですね。もう60年ぐらい前のゴルゴタの丘っていう白黒のイエス伝の映画ございます。私もビデオを持ってるんですが、またオリガレもご覧いただいていたんですが、あれは時代劇です。今から見るんですね。善玉悪玉はっきりしてる。もうイエス様に敵対するというパリサイ派だとか祭司とかっていうのは、あれはまさに悪役がやってるんですね。日本でも悪役っていうのは、悪役の人ってのは普段の顔とてもいい顔なんですが、やっぱり役の上でね、悪役に徹する、見るからに悪いっていう顔をするわけですが、そういうふうになってですね、ああこれだから見当違いしたなっていうふうに私は思って、そうじゃないですよ。その当時の指導者は真面目で誠実で、そしてね、努力家で、あんまりケチをつけるようなところのない人です。でも何かちょっと違うなというふうに思うタイプの人ですね。自他ともに自分たちは真面目で一生懸命だと認している人たちです。とすると現代のクリスチャン像というのが浮かんできませんでした。当時の人々も上昇志向と言いました。神様との契約を守るために、神様に喜んでいただけるために、捨てるべきことをして、しなければならないことをしようと努力していく、つまり一生懸命上を向いて励んでいる人、これは真面目で立派なことではなかったんです。ところがそれは一見立派なのですけれども、一番大事な祝福を失うんです。祝福というのは愛ということですね。経済的価値観に基づいた感性は、つまり豊かであることを安定することがいいっていうね、そういう感性は自分が上昇することに生きがいを見出させ、逆にその流れから外れたものに対しては、すでに人間的価値や上昇志向が失われたものとして目もくれない。自分が損をすれば痛むのに、他者が痛んでいるのを見ても痛まない。あるいは他者が痛んでいるのを知っていながら知らないふりをする。そのように自分が得ることに重点を置き、失うことを嫌悪する生き方が至るところに見出せるのではないだろうか。これが当時の宗教的真面目な人たちにもあった。経済的価値観っていうよりは、今度は宗教的価値観です。神の前に清くあるっていうね、そしてだからいけないってことは一切しないようです。もっと上を目指してっていうね、そうなるとそうじゃない人に対しては目もくれないし、それの逆をしている人に対しては憎しみを抱こうとするし、ましてや自分たちが目指していることにケチをつける人がいれば敵になるんですね。どこが間違ってるんだっていうことになりますから、イエスの言動は彼らに対してケチをつけているようにしか見えなかったということですね。自分たちは正しい良いことを追求している、そのことに一生懸命になっている、これは一 見いいことのように見えるのですが、大変危険性を、つまり神様からご覧になったらとても困った現象になる。一生懸命で真面目でありさえすればいいということではないですね。ヨーロッパが基盤になったキリスト教っていうのは、どうしてもそういう大きくなることはいいことだ、成功することはいいことだっていう、その成功を賛美するっていう傾向が強い。そしてそのうまくいった人っていうのは信仰が立派だったからこういうふうになったって、そういうふうな例は、まあ一言じゃないです、私も昔はそういうふうな形を使ったことがあるから反省を込めて言ってるんですけれども、そういうふうに言えばそうじゃない人は即信仰がダメっていうふうになってしまいますね。ここは他の宗教と違いがなくなってしまうんです。そうじゃなくてイエスはご自身が大失敗者だ。だから失敗することがダメとかですね、成功することがいいとかっていうふうにはちっとも受け取っていらっしゃらなかった。それを超えていくっていうことをよく受け止めとかっていかないというふうに思うんですね。そういう点でイエスはまさに自分が一番頼りにしたい神の民が一番見当外れだ、自分について誤解をする、それぐらい頭が固くなっている、そのことに嘆かれたのです。私はしょっちゅう申し上げますように、イエス様が言う十字架を覆うということは、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃった十字架を覆うということは、人の抽象と誤解を受け入れるということです。イエスはそういう意味で決して彼らを罵ったりですね、力で屈服させようとしないで、それに甘んじて十字架にご自分で使われたということですね。ですから私たちも誤解や抽象を受けるときに、先ほどの岡本太郎さんじゃないけれども、そういうことが聞こえたときに人間ですからグラグラきますよ。頭にくる、ちくしょう、あの人が何にとかですね、よくまああんなこと言えるなとかって、しばらくはこうなるんですが、その時に必ず自分に戻さなきゃいけない。イエスのように純粋と勇気があったのか、こんなにグラグラする自分は何だっていうふうに受け止めなきゃいけない。そして誤解と抽象は人間につきものなんだということも、じゃあ私自身は決して誤解してなかったかということも考えなきゃ、いろんな意味で誤解もしてるじゃないか、それを人が自分を誤解したからといって頭にくるというのは、自分に純粋さが欠けてるっていうことじゃないのかっていうふうに、もう一度戻さなきゃいけないというふうに思うんですね。イエスは、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えないという書いてありますし、最後の44節、それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。ここにわきまえという言葉が2回出てきますが、これは知るということですね。それをしっかり体で知る。だからわきまえっていうふうに訳したんですが、その平和への道っていうのは、42節のその後の、しかし今はそれが、これが平和への道ですが、お前には見えない。この見えないっていうのは、お前の目から隠されてるっていうふうに直訳するとそういう意味だそうです。お前の目に見えないっていうのは隠されてる。本当はあるのに、隠れてて分かってない。つまり気づいてないですね。そして最後の、神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。これも平和への道ということにつながる。とすると、この平和への道っていうのは何かっていうと、神がご自分の民を召される一番の目的なんですね。平和への道、お前 よく知っておかなければいけないのに、いつの間にか自分だけはいいことしてるっていう風になって、そういう種類の人っていうのはだんだん言葉が通じなくなるんですね。そういう種類の人とあんまり話してると、あれ自分の方がおかしいかなっていう気になってきますからね、あんまり話さない方がいいんですよね。精神衛生良くないですからね。本当はそちらの方がおかしいですからね。どうも通じないなっていう時には早々と切り上げた方がいいです。あんまり突っ込まない方がいいです。それでも性格によって違ってですね、私もそう分かっていながら無気になる部分があるんです。自ら血を掘ることがあるんですけれども、でも人々が私たちを見ている時にそういうふうに見られていないかっていうことについて敏感に、時々紹介いたしました藤木正蔵先生、京都ご講師とかですね、こういう言葉を言ってらっしゃいますね。神を求めれば求めるほど自分を顧みずには折れなくなり、神を愛しようとすればするほど隣人を愛することが課題になり、隣人を愛しようとすればするほど神への愛が問われている。縦と横が常に結びついてないんだよね。だから礼拝でのポイントは愛ですっていうこともいつも申しました。愛において懺悔しなければ、一週間私は嘘ついたとかね、なんか悪いことしたとかっていうんで反省するんじゃなくて、一週間私が人への接し方においてどうだったかっていうことを神様はご覧になって、お前あの時もチャンス失ったじゃないかっておっしゃってないかっていうことに気がついていかない。あるいは一番致命的なのは意識もしてないっていうことですね。だからひょっとして意識もしてないでそういうことをしてるかもしれませんっていうことが検査。そしてまたにもかかわらずイエス様がいいよお前と一緒にいるぞって言ってくださってるから、まず受け入れていただいて、そうするとまた礼拝の最後はまた愛に向けて出発するっていうことです。使えるために出発するっていうことです。この1週間ぼんやりしないで、どこでどういうことがあるかもしれないけれども、そういう人と共になる、少なくともそばにいようとするっていうことなんじゃないか。アルフォンス・デケンさんという人が新しいのを書いて出してですね、ユーモア多い年の妙訳っていう本を出してます。割合面白い本なんです。いわゆるホスピスのことについてですね、こういうふうにおっしゃってます。私たちは誰もが同じ人間同士として一歩先を行く先輩のため、つまり一歩先を行く先輩という死を迎えようとしている人ですのために、何かをする治療方法はなくなっても最後までそばにいる看護によって最もその人らしい人生の終わりを全うさせることができるのであれば、その人のそばにいるということですね。少なくともそこにいるしかいない、できない。それは逃げの言葉でなく、最後は祈りしかできない、でもいるっていうね、そのあり方が求められてるんじゃないか。私は3チャンネルで江戸助さんがホスピスのことを話してるのをちょっと聞きましたね。とてもあの人は分かりやすい言い方をするんです。ホスピスっていうのがホスピタルから来てるけど、ホスピタル、病院ですね。ホスピタル、ホスピタリティ、人をもてなすということから病院が本当は起こってくる。だけど今のほとんどの日本の病院っていうのはもてなすところでね、治してあげるっていう方なんだけれども、で私たちも日本的に人をもてなすっていう時にはこちらのペースでお茶を出して、はいどうぞ、それでもてなしたつもりだけれども、本当のもてなしはそのお客様にとって一番いいことをしてあげることじゃない。飛行機に乗った時に TRKD とかっていうふうに聞かれる。少なくとも2つの選択はどちらがいいですか、あるいはまた他の。これは私反省しましたね。うちに見えたお客様考えと相談して、いや今日はこっちしよう、いや日本じゃいいんじゃないとかね今日はまあこの人が考えてですね、コーヒーにしとくかとか一方的に決めてるんですね。 私たちはしたつもりなんだけれども、本当にその人を思ったかどうかっていうことね。だからホスピスっていうのは、その最後を迎えた人にとって、その人が一番したいようにさせて、思いっきりお酒飲みたいって言ったら飲ませてあげるって、お医者さんが良くないって言っても。つまり、ホスピスというのはそういうところなんです。タバコ吸ったらそう、それから家に帰りたいって言ったら、どうぞっていうふうにね。そして、その人が最後を迎えたときに、ああ、私はいい生涯を送ったっていうふうにして、死を迎えられるようにするのがホスピスでしょ。彼の話ではホスピスっていうとなんかもうそこ入ったらもう死に行くとこうっていうふうなイメージが日本には強いけれども、そうじゃないって、もちろん死ぬ人もあるけれども、最後を好きなように、つまり一人の人格として全うできるように、一生懸命みんなで周りで助けるところですよというね、その根源がホスピタリティなんだということをね、短い時間で学んだんですので、私もそうか、もてなしということをもっと考え直せていたなということを思ったんですね。イエスはエルサレムに向かって泣かれた。そのホスピタリティを失ってしまって選民主義だけあるイスラエルに対して泣かれたんです。もてなそうとするか、受け入れようとするか、それはやっぱりこのイエス様にいつも来てもらって、占領してもらって行くしかないというように思えてしかないんですね。だから私たちもほんのちょっぴりでいいから、だから人に伝えるということにおいて、またイエスに学びたいというふうに思います。祈りましょう。天のお父様、今日もお招きをありがとうございます。しばしば目的と手段を混同してしまって囚われてしまうものです。ですからあなたが私たちをお召しになったその御心を忘れて、自分の目的追求にだけ囚われてしまいがちでした。生かしてくださっているのはあなたでした。そしていつも最大限に許してくださっているのもあなたでした。そのことを忘れていました。いつもあなたに戻って、そしてまたあなたが接しられるように、人々に接していくことができますよ。